街角レポートのコーナーです。火曜日のレポーターはさっちゃんこと岡本幸子さんです。早速呼んでみます。さっちゃん。
はい、ともこさん、こんにちは。
こんにちは。外の様子伝えてもらえますか。
はい、今日曇りがちなんですけれども、うんうん、少し日が差してきました。
明るくなってきましたね。
はい、で気温は31度くらいなので、まあ、昨日ぐらいの暑さに比べると、うん、幾分暑さが落ち着いた感じはしますが、やはりあの湿度が高いので、もうムシムシした暑さっていうのは続いていますので、水分補給などは引き続きしながらお出かけいただければと思います、
ね、31度でもマシだって思っちゃう自分たちがちょっと怖いですよね。
怖いですね。
はい、さて今日はどこにいるんでしょうか。
はい、今日はですね、調布 FM のスタジオのすぐ下の階、文化会館たづくり2階の南ギャラリーに来ています。はい、今日は8月6日、79年前に広島に原爆が落とされた日です。今朝は調布市内ではピースメッセンジャーの男子中学生による防災行政無線の呼びかけに合わせて8時15分に黙祷を捧げた方も多いことと思います。また9日は長崎の原爆の日、そして来週の15日は終戦の日ということで、平和について考える機会が増える季節となっています。そこで今日はこちら田作りで調布市の平和を祈る平和記念事業として毎年開催されています調布市平和展にお邪魔しています。ご案内いただくのは調布市文化障害学習課の森内日和さんです。森内さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
こんにちは、よろしくお願いします。
では改めて調布市平和展がどのような事業なのか教えてください。はい、
戦争の悲惨さを伝えるさまざまな資料やピースメッセンジャーが作成したメッセージボードの展示のほか、戦争体験に関する講話を企画しています。また平和首長会議が実施する絵画コンテストで受賞した世界の子どもたちの作品も展示しています。今年度は8月6日火曜日から12日月曜日まで、田作り2階南ギャラリーで調布市平和展を開催します。
ということで今日がこの平和展の初日ということになっています。改めてこの調布市で平和展を開催する目的についても教えてください。
はい、戦争の悲惨さを伝えるさまざまな資料や平和首長会議で受賞した各国の子どもたちの作品を展示することにより、多くの方に平和について考える機会を提供することが目的です。また調布市は平和首長会議に加盟、日本非核宣言自治体協議会に加入するとともに、非核平和都市宣言及び国際交流平和都市宣言をしていることから、同会議同協議会や宣言の周知 PR も合わせて行います。
そうなんです。こちらの平和首長会議に関する資料なども展示されています。さて今回の展示は大きく4つのブロックに分かれているということなんですが、具体的な展示内容をご紹介ください。
はい、調布市郷土博物館から借用した千人針や当時の水筒など貴重な戦争資料を展示します。また広島市立元町高校の生徒が被爆者から聞き取った体験をもとに作成した原爆の絵を展示します。その他ピースメッセンジャーやピースメッセンジャージュニアが作成したメッセージボードや、平和首長会議が実施する絵画コンテストで受賞した世界の子どもたちの作品を展示します。
実際に私もこの平和展、先ほどすべての展示に目を通させていただいたんですけれども、やはり戦争の実相を知るということで、広島や長崎、大阪などからお借りした戦争の悲惨さを伝える貴重な資料では、広島の原爆で亡くなった方の8時15分で止まった時計ですとか、中身が真っ黒な炭になった弁当箱の写真パネルなどもあります。長崎の原爆で崩落した浦上天主堂の写真などもありました。さらに先ほどご紹介ありました広島の高校生と被爆者の共同制作による原爆の絵ですけれども、こちらは10作品が展示されていますが、かなりショッキングな作品が多いんですね。立ったまま白骨になった死体という作品ですとか、死んだ我が子を背負う若い お母さんの作品などがありまして、高校生が描いてるんですけれど もう本当にその場をにいたような方が描いたような臨場感がありますよね。これは本当に被爆者の方と共に作り上げた作品なんですね。
はい、そうです。
ぜひこちらもご覧いただければと思います。また調布市の郷土博物館から お借りした内容では千人針もありまして、戦争に出向いた方々の奥様やお子さんなど女の方が、ね、縫った千人針という祈りを込めたものもあります。調布からこうして戦地へ旅立った方がいらっしゃるのだなということも感じることができます。かなり、ね、胸が張り裂けそうになる作品や資料が多いんですけれども、今年度新たに展示された内容というのはあるんでしょうか。
はい、今年度は長崎平和推進協会から借用したかよこ桜の作碑というアウシュビッツの悲劇を知って長崎を訪れたポーランドの女子大生が原爆で我が子を失った母親と出会い心を通わせる様子を収めた DVD を放映します。他にもピース大阪から借用した地域紛争下の子どもたちの様子をパネルにて展示しております。
こちらの地域紛争下の子どもたちのパネルなんですが、23点の写真が展示されていまして、ルワンダやソマリア、カンボジア、ミャンマーなどの難民となった子どもたちの姿が捉えられています。こうしたことで太平洋戦争の政治家当時の資料だけでなくて、今でも続く、被爆者の方の痛みや海外の若者との交流、そして現在進行形で起きている地域紛争についても学べる資料が増えたということです。さて、いろいろな展示ありますが、今回市民の方に特にご覧いただきたいという展示はありますか。
はい、ピースメッセンジャー、ピースメッセンジャージュニアが作成したメッセージボードです。調布市では毎年中学生をピースメッセンジャーに、小学生をピースメッセンジャージュニアに任命し被爆地へ派遣しています。子どもたちが派遣前の気持ちや派遣後に感じた気持ちや感情の変化をメッセージボードに記入しています。今年度の平和展では令和5年度のピースメッセンジャーとピースメッセンジャージュニアのメッセージボードを展示しています。また今年度任命されたピースメッセンジャー、ピースメッセンジャージュニアの活動の様子についても展示していますので、ぜひご覧ください。
はい、昨年度のピースメッセンジャー12名の方全員のメッセージボードが展示されているんですが、広島に行く前は選ばれて嬉しいですとか少しワクワクした気持ちも、メッセージとして添えられているんですけれども、広島に派遣された後の私というテーマで書かれたメッセージボードではかなりやはり現地で感じたことが多いということで、例えば広島での活動の中で一番印象に残っている言葉は戦争に勝者はいないということを書いた中学生や、平和とは全員の味方である世界だと思いますとまとめた中学生などのメッセージもあります。また小学生のピースメッセンジャージュニアの皆さんのメッセージも、大阪の防空壕に入って狭くて怖かったですとか、やはり広島に行って原爆の怖さを知ったというような本当に率直な、ね、メッセージが記されていますので、ぜひこちらのメッセージもご覧いただければと思います。そして今朝のようにピースメッセンジャーの中学生による防災行政無線での黙祷の呼びかけは、8月9日が午前11時2分、8月15日は正午、そして3月10日の東京大空襲の日にも行われます。そして今年度のピースメッセンジャーはあさっての8月8日から3日間、長崎へ派遣されることとなっています。また先ほどご紹介ありました平和な街絵画コンテスト2023の展示なんですけれども、世界の子どもたちの平和への願いや希望が込められた作品ばかりで、日本以外にもイラン、ニュージーランド、イタリア、フランス、ウクライナ、アイスランド、ドイツ、ベルギーの子どもたちの作品が展示されています。やはり子どもたちの平和への願いというのは万国共通だなということを感じますね。
はい、感じます。
ぜひこちらも皆さんご覧いただきたいと思います。そして平和展の最終日、来週8月12日の月曜、振り替え休日には戦争体験者の方の講話も開催されるそうですね。
はい、平和展会場内にて8月12日月曜日午前11時から調布市原爆被害者の会による講話を実施します。こちらにもぜひ足を運んでいただきたいと思います。
実際にその調布市原爆被害者の会員の方によるお話ということです。貴重な機会です。事前の予約はいりません。当日直接会場にお越しください。調布市平和展は調布市文化会館田作り2階南ギャラリーで8月12日まで開催されています。展示時間は午前10時から午後6時まで、入場は無料です。 また会場には自由に持ち帰ることのできるこれまでのピースメッセンジャーの活動報告書や展示に協力をいただいた資料館などのパンフレットも置いてあります。ぜひこちらもお持ち帰りの上ご一読ください。それでは最後に森内さんからラジオをお聞きの皆さんにメッセージをお願いします。
はい、8月6日から田作り2階南ギャラリーで実施する調布市平和展にぜひ足を運んでいただき、少しでも多くの皆さんにとって戦争や平和について考えるきっかけとなれば幸いです。
森内さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日は田作り2階南ギャラリーから調布市平和展についてお伝えしました。
はい、さっちゃん、ありがとうございました。まあ、過去に起きた戦争のことだけではなく、残念ながら過去のものではない今、まさに紛争下にいる子どもたちに対する関する情報もあるということです。たくさんのことを感じる機会になると思います。8月12日まで開催しています。次回の街角レポートは金曜日、深澤邦久さんが担当です。以上、街角レポートのコーナーでした。